はい、じゃあ次いきますか。技術書店、
うん、技術書店の感想話って多分まだやってなかったなと思って、
うん、
技術書店7がね、なかなか大変というか、うん、正直惨敗感がある。
いやー、惨敗でしたね。
なんかね、技術書店7、あの、行ってない人に向けて言うと、まず会場がその、まあ、1階と2階っていうかあれだけど、まあ、とにかくワンフロアと上のフロアと下のフロアがあって、で僕たちは上のフロアにいたんですね。で入場者が全員下のフロアから入ってくるっていうなんか、まあ、運用になってて、でなんか上に行くのが分かりづらかったのかな。でなんか要は下のフロアは混んでるけど上のフロアは空いてるみたいな状態に常になってて、でまあ上のフロアにいた僕たちはあんまり本が売れなかったっていう。
いやー、上ガラガラでしたからね。
ガラガラ、うん、まあそれでも結構人いたような気がするけど、うん、多分まあ僕が下の階見てないから分かんないけど、でもなんかね、階段で移動しろとかさ、なんかいろいろ面倒くさかったよね。
なんかね、プラスその2階と3階だったんですけど、
うん、
その3階に行く階段でなんか行列、なんか入場制限みたいなのしかっぽくって、
あ、そうなんだ。
だけど上結構ガラガラじゃないですか。
はいはい、
だけど入場制限してて、
へ
え、そう。
あ、自由に出入りできないんだ。
うん、ぽかったね。
へ
え。まあ多分、まあちょっと初めてのオペレーションだったっていうのもあって、
そうね。
まあいろいろ大変だったのかなっていうのもあって。
いやでもサンシャイン、やっぱりちょっと狭いんじゃない？やっぱり1階と、あ、2階と3階借りないととかってなってくる。
そうですね。
いや、ビッグサイトとかでやってほしいけどね、できれば。
ね、
うん、まあちょっとオリンピックあるからあれだけど。あとはどっか広いとこないのかな。まあ幕張メッセとか行っちゃうとちょっと遠いしとかなのかな。サンシャインね。
そうだね。どっかあるのかな。
いやでまあ次8位が。いつだっけ、なんか来年あるのかな、
うん、2月とかだったかな、
うん、なんか割とすぐだった気がするけど、
そう、
うん、技術書店8はなんか2日開催っていう、
うん、
2日開催か、
2月29、3月1日ですね。
あ、月をまたぐ。
お、今回あれですね、場所2回のみになりましたね。
うん、そう。だから場所が2階のみで、その代わり2日やるんだよ
ね。なるほど。
うん、
おい、もしかしてあれかな、両方とも参加とかじゃなくて、どっちか参加とかになるのかな。あー、サークル参加者は参加日を選べるようにする予定。
まあ、そりゃそうだよね。
入らないからね。いやー。
コミケと一緒だよね。1日目、2日目。
あー、なるほど。
みたいな。
あー、いいじゃないですか。
まあその方が混雑しないかもね。2階と3階よりはいい気がする。
まあ確かに、いや、いいチャレンジですね。
運営の人は大変だと思うけど、2日やるとどうなんだろうね。なんかでもあのコミケみたいに、あの、なんていうの、入場制限が緩いとさ、それはそれで、あの、中島、あの、なんていうの、行列ができた時の整備とかをスタッフがやんないといけないから、そういうこまでする広さはないし、スタッフも多分そこまで多くないだろうから、難しい感じはするけどな、ああいうイベント。
なるほどね。
まあね、でもいいと思うけど、技術書をみんなで書くっていうのは、
楽しいですね。そう、なんか本を書くってあんまり想像できないというか。
ああ、そうね。
やっぱりこう、ね、僕らも技術書とか買ってますけど、ああいうのに書く人とかってもうね、有名な人がとか、もうとことん研究された方がとかっていう感じのイメージがあるんだけど、やっぱり技術書店はすごくもっとラフに書けるなっていう場としてはすごくいいなと思って。
まああとちょっと減ってきてる印象があるけど、マニアックな技術について書いてる、書いてる同人誌があると僕は結構嬉しくて買っちゃいます、
ね。
クロージャーとか、まあ、特にね、もう日本語だと2015年ぐらいから本が出てない し、まああとはなんだろうな、例えば IoT でこういうの作ってみたよみたいな趣味的なやつとかってあんまり一般の本にはしづらいんで、そういうのをやっぱり同人誌で読めると楽しいですよ。
確かに。さっきのオライリーのサービスでクロージャーで検索すると、まあ結構出てきますもんね。
ね、英語はほぼ毎年何冊か出てる
ね。すご
そうなんです。だからやっぱりあのクロージャーやるには英語勉強しないといけないです。
ああ
本当にこれは
なるほどね。そうか、確かにね、マニアックな本か。そうだね、ちょっとまあ僕もまあ馬場さんもそうですけど、まあ5から参加しててだいぶねコモディティ化してきたというか、割とねちょっとこう慣らしてきたみたいな感覚はあるんですけど。
そうですね、
うん、
印刷所に出したりとか、ね、あとどう執筆するかみたいな、なんかレビューとか使ってたけど、なんか別の方法でもいいんじゃないかなとか。なんか僕はもうワードが割といいみたいな話なんか前したかもしれないけど、まあ、あとはちょっと考えたのはパンドックを使おうかなと思っていて、
はいはいはい、
あのパンドックの PDF 出力の連携できるサービスで、なんかあの、CSS 組版に対応してるやつがあるんですよ。だからパンドックだったらマークダウンで書いて EPUB と PDF 両方できるはずだから、ちょっとあのレビューじゃなくてパンドックも試してみようかなと思ったりしている。
そうか、ノンブルか。そうだね、なんかレビューも僕らが使ってるのもまあ、流行ってるからっていうのと、まあ、その書籍対応になってるからとかノンブル対応してるからとかでやってたんだけど、まあ別にねこだわりがあるわけじゃないし、例えば CSS 組版使ってますけど、なんかデザイン凝ってるかっていうとね別に名前出ないしね。
まあね、まあラテフが厳しいなっていうだけで。
そうですね、なるほど。
いやでもね、結構 Office365 そんなに高くないから、Office365 でワードでみんなで書くっていうのもありだと思うんだよ
ね。確かに。いやー、
いや次どうしようかねって感じ。
次ね、そうだいぶね僕がまあやっぱりもうだいぶネタがなくなってきたんで、
ああとりあえず執筆者を募集しないと。
そうで5は僕とサッツと馬場さんの3人で、あ5じゃねえ、タビストエンジニア1か、まあ、その3人で、2がコーンさんとか、トミーさんとか、三上さんとかで、サツと僕の5人で、
あの執筆者は本当にこのポッドキャストとか聞いてる方で書きたいっていう方いたらぜひ。連絡先はどこになるんですか。
連絡先ツイッター。
あ、ツイッター、じゃあツイッターまで。
そうですね、このポッドキャストの配信はツイッターで流してるので、そちらのツイッターにちょっと興味あるんでって言ってくれれば。
それは DM も開放してる、
DM は開放して、します。
あ、はい、そうですね。なんかあのリプライだとちょっと恥ずかしいとか言いづらいっていう人もいると思うから。
わかるわ、はい、ぜひぜひ、海外だけじゃなくて全然ね、国内とか、まあ、こういった旅をしてきて楽しかったよだとかでも全然いいですし、まあ技術に絡められるとこがあればすごくいいなと思うんですけど、例えばこの国に行ったらこんな技術が流行ってたよだとか、割とね、なんかまあこれクラスターによると思うんですけど、やっぱりその例えば僕らとか新鮮界隈とかってやっぱり情報が入りやすいから新鮮な話とかばっかりになっちゃうんですけど、いや中東アジアこんな面白いんだよとか、アフリカこんなあって面白いよとか、ロシアはねとか、ヨーロッパはねとかっていうような話がいろいろ集まってくると面白いなと思ってて、でまあ各分量とかもまあ、10ページ20ページとかでも全然よくって、まあその代わりまあその10人とか何人かでこうわってこう集まっていろんな話ができたら面白いなと思うんで、
いいですね。そのぐらいいけるといいですね。
ねえ、もうね、あれなんですよ。一人で100ページとかも無理ですね。
こっちからインタビューに行くとかありなんですかね。
あ、全然ありですよ。
雑誌とかってよくそういうのやってるし。
はいはいはいはい。
うんうん、
そう。これ前馬場さんにも話したかもしれないですけど、うん、もう旅するエンジニアって書籍化とかいうよりもメディアに割と向いてんなっていうのはちょっと思っていて、
う
ん
うん、そうかもね、
うん、ブログじゃないですけど、うん、インタビューをしに行って、あ、こんな働き方あるんですねとか、そういうのすごく面白いなと思うんで、そういうのもね、ちょっと今度やっていきたいね。
最近たまにツイッターで旅するエンジニア読んでフォローしましたみたいなことを言ってくださる方がいて、
うんうんうん、
それはとても嬉しいです
ね。ああ、いいですね。
感想をもらえるのはいいですね。
とてもね、素晴らしい。ダイレクトメッセージ開放しました。
はい。
はい。
大事大事。
ぜひぜひ。はーい。2月に、2月と3月か。はい。向けてやりましょう、うん。
地方移住とかでもいいと思うけどね。旅じゃなくても。
ああ、全然いいですよ。特に最近 U ターンなるの I ターンも流行ってるから、
J ターンとかね、いろいろある
よ。何 J ターンって？
だから U は地元に戻るじゃないですか、
はいはい
は
い、
J はそこまで行かないですよ。
へえ。
だから例えばだからなんていうの、神奈川出身で東京に移住して、だから小田原にしよう、小田原出身で東京に移住して横浜に行きましたとか、それ J じゃないですか。流れとして。
もう何でもありですけど。G とかいけそうです。
もう僕とかもっとぐちゃぐちゃ
になる。確かに。
だからその、なんつうの、生まれた故郷から都会に、都会っていうか、まあ一回離れて、で、その地元までは戻んないけど、ちょっと近くに戻るみたいな。
なるほどね。
のが J ターンなんだって。
へ、あ、そんなのもあるんですね。なるほど。いや本当に、
まあ、だから、うん、その、まあ、地元はちょっと戻りたくないけど両親のことが心配だからちょっと近くには住みたいとか、そういう人じゃないですか、モデルとしては、はい、ペルソナとしては。
なるほどね、いや面白い、本当にね、いろんな働き方してる人がいると思うんで、なんかそういうのがね、うまく共有できて、なんかこう、あ、普通のね、ただ普通に会社にね、通って仕事してだけじゃなくて、あ、そういうこともできるんだねっていうのがちょっと広まるとね、面白いよね。
アレフの気持ち的にはそういう働き方の多様化みたいな話を取り上げていきたいっていうことなんですか、
うん、あー、タビスエンジニア
として、
として、うん、そうですね、まあ知ってもらいたいみたいな感じですよね。なんか前これポッドキャストでも話したかもしれないですけど、なんか例えば僕その仕事就職して、でリモートワークして、で海外とか行きながら働いて、で辞めて3ヶ月間またアメリカ行ってとかっていう話をすると、結構あ、そんな働き方できるんですねって言われることが多くって、
確かにね、
全然やろうと思えばできることなんだけど、みんな知らないとか、まあやってみようともそもそも思わないっていう人たちが結構いると思うんですけど、まあ、そういうのをこう知ってもらいたいみたいなのが、
確かにね、僕もだから最初に入った会社が多少在宅ワークできたから、それで在宅ワークしたいなっていう気持ちがあったけど、なんか、そうだね、なんかそれもし最初の会社で在宅ワーク全然やってなかったら、まあ今みたいな仕事はしてなかったかもしれない
ね。いや面白い。ので執筆者を募集してますので、どしどし、多分そうですね、来るもの拒まずぐらいの勢いと思うんで、はい、
なんかそんなに審査とかないと思うが、結構緩いっすよ
ね。緩いっす、緩い
っす。どんな話してもいいと思う。
はい、なんか興味あるなぐらいのレベルで、ぜひぜひご連絡ください。
はい、
おい、はい。まあそんなわけで、以前行った旅話ということで、なんかまあポッドキャストこれ旅するエンジニアなんですけど、あんまり旅の話してないなと思って、
もうね、忙しくて旅どころじゃねえ
よ。本当ね。いやー、そうそうそうそう。どうしようかな。先に馬場さんから なんか聞こうかな。
なるほど、
うん、
旅、まあ昔ってわけでもないけど、まあ僕はあんまり海外旅してないんで国内の旅の話になっちゃうんだけど、うん、岩手県の大船渡っていうところがあってですね、東京住んでると行くぜ東北っていうポスターを多分一度は見たことあると思うんだけど、 JR とか乗ってる時に。でも実際みんな東北ってあんまり行ったことないと思うんですよね。
ない。
で東北って例えば北海道って聞くとなんとなくこうカニとかさ鮭とか、まあ、時計塔とかいろいろイメージ浮かぶものがあると思うんだけど、東北って聞いて浮かぶものって何って、なんかあればあります？東北って聞いて。
え？
どこでもいいけど。
ずんだ。
ずんだ、あいいですね、ずんだ。
あとはやっぱり魚とか。
魚、
まあどこでも割とあると思いますけど。
そうですね、
きりたんぽとか、
うん、そう。でもなんかなんとなく漠然としてると
思う。漠然だね、
うん、でこれはね東北は行くと面白いです。でも情報発信はみんな下手なので全く出てないです、情報を。インターネットをいくら見ても東北の良さは分からないと思う。行くとね本当に面白い。
確かにあんま行ったことないですね。釣りとかも結構行く人いますよね。
ああそうね、うんうん、やっぱりね横浜とかで釣るとねめちゃくちゃ人も多いし、
うん、
まあ、横浜はまだその釣り堀化してるからいいけど、なんかそのなんつうの、まあ、千葉とかあんまり釣り堀化してないから、そういうところで釣ってるとね、まあ、場所によっては漁師さんがうるさかったりとかするんで、東北、まあ、それこそ岩手の大船渡ぐらいまで行っちゃうとあんまり人がいないからもう全然釣り楽ですね。あと単純に釣れる。やっぱりリアス式海岸ってものすごく魚が来るから、釣りするにはやっぱり海がちょっと陸から深くないとダメなんで、
うんうんうん、
千葉みたいなその九十九里浜とかってめちゃくちゃ浅い海が続いてるみたいな、そういうのは釣りには全く向いてなくて、
うんうんうん、
どっちかっていうとまあその海岸からすぐに何メートルか深くなってるみたいな場所の方が魚はやっぱり釣れるから、
うん、
うん、そういうところで、まあ、あとなんだろうね、東京とか千葉静岡とかで釣れる魚とやっぱりちょっと違うから、潮の流れが違うから、うん、だからそういう楽しさはあるかな。例えばだからホヤとか東北行かないとあんまり見ないと思うけど、まあ東京はでもたまに居酒屋とか行くとホヤの塩辛とかあったりするけど、ホヤの刺身とかは多分東北行かないと食べられないんじゃないかな、すぐ傷んじゃうから。
ああそうなんですね、うん、なんかこうどうやって行くんですか、電車、バス、新幹線。
一本、大船渡まで一本で行くにはバスしかないです。夜行バスしかないです。
あ、夜行バスはあるんですね。
夜行バスがあります。で、乗り継ぎをするんだったら、まあ、仙台まで行って仙台からなんつうのローカルバスみたいなやつがあるからそれで行くとか、まあ、ちょっと待ち時間があるんだけど、
うん、
それ以外だとどう行くんだっけな、新幹線で花巻とかまでだったかな。まあちょっと新幹線だと誰かに迎えに来てもらうとかじゃないとちょっとたどり着けないんですけど、レンタカー借りるとかじゃないと。まあ僕は結構自分の車で行ってますね。まあ足はちょっとあんまり良くない、
そういう
の
と。だからこそあれなんですかね、マイナーというか。
高速道路が最近ちょっと仙台から大船渡あたりまでつながったんで、
うん、
まあ、以前よりはちょっと車では行きやすくなったけど、あと電車も若干復活しつつあるかな。やっぱり津波被害であの辺全部やられちゃったんで、長らく開通してなかったけど、まあ、最近はだいぶ治ってきてるかな。船とかもあんのかな、ルートとしてなくはないかもしれない。岩手って盛岡とかが県庁所在地なんだけど、盛岡は結構内陸なんですよ。
はいはい、
で 盛岡から海側に出るためには山を越えないといけないんですよ、
うんうん、
その山が結構険しいので遠野とかあるあたりですね、
うん、
だからその盛岡まで新幹線で行っちゃうとそこからまあ電車で行けなくはないけど結構大変、
うん、
鈍行で頑張っていくみたいな感じ、
はいはいはい、
だから、うん、まあまあまあそれはいいとして、であの東北ってやっぱり寒いイメージがあると思うんですけど、うん、まあ、大船渡は比較的あの暖かい、
あ、
そのそうなんですね、太平洋側は雪が全部内陸で落ちてるから、
うん、
だから雪もそんなに降らないかな、まあ、全く降らないわけじゃないけど、まあ、降っても積もったりするレベルではないかな、
うん
うん、まあ、年に1回2回ぐらい積もるかもしれないけど、よっぽど寒いとね、
うんうんうん、
なんでまああの東北の中ではかなり天気がいい方で、まあやっぱり魚とか海鮮類はうまいし、
うん、
あとね肉もうまい、あの豚とかやってるから、
あ、そうなんだ、
へえ、鶏肉も作ってるんで、甘竹っていう、うん、南部鶏っていう鶏を作ってるんですけど、
うん、
それがね、なんだっけ、フランスあたりからオスを連れてきて、神戸かどっかからメスを連れてきてとか、なんかそんな感じで作ってるなんかすごい手間をかけて作ってる鶏で、うん、確かにめっちゃうまい、みたいなのがあって、まあいいですね大船渡、うん、
なるほど、
大船渡、僕は年 1,2 回ぐらい行ってるんですけど、
うーん、
うん、まあ知り合い、知り合い、まあギークハウスがあるね、ギークハウス大船渡があるからそこに遊びに行ったりとかして、
うん、
うん、ドローンとかねやっぱ飛ばすといいですね、田舎は。
ああ、結構 OK なんですか。
ああ、もう全然 OK ですよ。
へえ、
ドローンはだからあの東京とかその政治に関するところがあるところはやっぱりダメだけど、
うん、
それ以外は、まあ、高速道路の上とかそういうのは多分ダメだけど、住宅地とかもまあダメですけど、そういうんじゃない場所だったら大丈夫。だから山とか海とかで飛ばす分には別にまあ大丈夫だと思う。
あ、そうなんですね、うん、なるほどね。
だからやっぱり景色がいいところが多いんで、
うん、
なんかね、鍾乳洞とか、あの海岸沿いはだいたい景色いいし、まあちょっと今津波の、あの対策であの壁とか作ってますけど、
うん、
壁がないところはまあ割と綺麗かな、うん、そうね。だから、まあ、太平洋基本的には穏やかなんでそんなに波もないんですよ。日本海側はやっぱり荒れてるけど、
うん、
だからまあそういうのはぼーっとするにはとてもいい場所ですね。だぼーっとして美味しいものを食べて温泉に入ってみたいな、ちょっと年寄り臭いけど、
いやー、いいね、
そういうのをするにはとてもいいです。
うーん、
であのギークハウス大船渡はあの合宿場みたいなのも作ってるので、だから団体客で行って例えば IT 合宿するとかそういうのもできる。
お、マジっすか。
できるはず。
ぜひリンク欲しいっすね。
あ、じゃあ、
はい、あ、全然後で、
じゃあ後でちょっと、
はい、後でリンク
貼っておきます。詳しい情報を送ります、はい、
めっちゃいいじゃないですか。結構ね、あの合宿場探ししてる企業さんとかあったりするので、
まあ、ね、僕は結構大船渡好きだし応援してるんですけど、なかなか情報がやっぱりね、あの宣伝があんまり上手にできてないところがあって
へ
え、ほんとね。逆にどうしたらいいんだろうね、なんかこの地方を知ってもらうみたいな、あの山奥ニートの人みたいにニコ生配信するとかさ、
うん、
なんかもう YouTuber になるとかそのレベルでやんないともう若い人に情報届かないような気もするんで、
うん、なんかね、北海道とかってやっぱりテレビとかでもやっぱり頻繁に放映されてるじゃないですか。
確かにね、
やっぱりそういったこうメディア露出は結構大事かなと思ってて、
確かにね、
行ってみようと思わせるっていうのは、そうですね。もっとね、どんどんこう PR 頑張っていただいて、
確かに、
YouTube はすごい全然ありですよね、面白いコンテンツであれば。
あの東北は逆にその 過度になんていうか観光客向け化してないところがいいような気がする。なんか鍾乳洞とかも最初にヘルメットとジャンパーを渡されたりするんですよ。でマジでそれがないと入れないような鍾乳洞だった
りする。すごい。
なんか100メートルぐらい中腰でないと通れないとか、滑ったら死ぬみたいな。
いや面白いですね。いやちょうどちょっと話それちゃいますけど、
はいはい、
ちょうどね先日四国に行ってきたんですよ。
ああいいですね。
四国をぐるっと回ってたんですけど、はい、結構マイナーなやっぱり観光スポットみたいなのがあって、例えばその海底館、
海底館
高知の、ね、南西の方ですね。高知って言ったら高知市があるじゃないですか。
はいはいはい。
まあ南の方に行くと、まあ、龍馬像とか、
うん、
あの桂浜とかあるんですけど、うん、もっともっと南西の方に行くと海底館ってあって、何かっていうと海の中にこう何だろう、建物を海の中に埋めたみたいな。でそこで階段で降りていって、で海の中の生物がそのまま見れるみたいな自然の水族館みたいなところが
あるんです
よ。いいっすね。もうそこもずっとおられますね。
へ
え。もうそんな狭いね水槽の中でこういるわけじゃないし、みんなもすごい自由にのびのびと魚の群れがブワーって動いてきたりとか。
透明なトンネルみたいな感じ。
まあそんな感じですかね。もうほんとにもう縦長の。
へえ、いいですね。
いやそうそうそう。
いやほんとね、なんか地方そういう面白いスポットあるんだけど、なんか行ってみてそこの道の駅のパンフレットとか開かないと分かんないじゃないですか。
いや本当ですよ。
だからね本当で、ウェブに情報出てるかと思ったらそれも PDF でググれないとか。なんかもうちょっとね、なんかなんとかしたいんだよな。
いやもったいないですね。本当魅力いっぱいあると思いますね地方は。本当に。
いや情報発信はね多分難しいけど大事やっぱり。オフアートのことを結構ウォッチしてるつもりの僕でさえ知らないことが結構あるもん。あのなんでそれもうちょっと早くみたいな教えてよみたいな。
なるほどね。
そうそう。本当に思った以上に情報って相手に届かないもんだなと思う。
そうですね。あとはまあこうやってお会いした時とかにねこういいよって
口伝はね、
口伝でね、
そうそうそう、それはありだけどね。
そうだね。いやー確かに。そうですね。前その高知行った時もちょうど今戻りがつおの時期だったんですけど、カツオのたたき死ぬほどうまかったですからね。
あ、たたきなんですか。刺身じゃなくて
たたきですね。
へえ、そうなんだ。
あれはあの高知でカツオのたたきが食べたことがない人は一度は方がいいと思います。今まで食べてたカツのたたきはカツのたたきではないです。
あ、そうなんだ。
もうレベルが違いすぎます。本当に
高知はね、前行った時は高知市の、日本一長い朝市ってやつに行きました。
へえ。
なんかね、高知市役所の前からだったかな、県庁か忘れたけど、そこから1キロぐらい朝市やってるっていう。
あ、そうなんですね。
やってて、それはまあちょっと楽しかったな。
いや本当に面白い。いやインドか。そうですね、以前行った旅話で、
はいはい、
まあいきなり国内のこんな話からいきなりインドの話になるのもちょっとあれなんですけど、
インドはカツオないですか。
インドね、インドにはね、でもねフィッシュカレーっていうのがあるので、
あ、
何の魚かわかんないですけど、
フィッシュカレー
カツオの可能性も否めないかもね。
あの辺だとでもいない気がするな。
全
然日本とは魚種類違うんじゃないかな。
そうですね。
そうか、インドか。
うん、
インドの人たちは魚は OK なんですか。肉はダメだけど
って感じ。あ、ね、多分ダメの人も多い。
あ、魚ダメの人も。
うん、
あ、そうなんだ。
ベジタリアンが、半分ぐらいいるんですよね。
そうだよね。
ので、まあ、そいつたちは多分フィッシュカレーも多分ダメだと思う。
そうなんだ。
そう、そうですね。インド、インド、
インド。僕あの何だっけ、前行ってたホテルに泊まってたら なんかホテルでパソコンかなんかやってたらガイドしてくれたみたいな話、
うんうん、
僕割と好きですけど。
ああ、はいはいはいはい。
なんかお金払おうとしたら拒否されたみたいな。
そうそうそうそう。なんか北インド、まあ、デリーとか、うん、アーグラーとか、ワラナシ、うん、ガンジス川とかありますね、うんうん、あっこって詐欺がめっちゃ横行してて、もう隙あらば詐欺しようとしてくるんですよ。
はいはいはい、
うん、で南インドはそうでもないんですよ。詐欺があったとしても、
うん、
なんですか、オートリクシャって言って、まあ、人力車ですね、
はいはいはい、
人力車に乗せるのにちょっとぼったくってやろうみたいな、ぐらいで、まあそれもお前100ルピーって言ったじゃねえか、いや200ルピーだっつってこう喧嘩してるんですけど、
はい、
100ルピーの差って70円ぐらいなんで、
うん、
そんなことで喧嘩することがもう消耗戦なんですけど、
まあね、
向こうの場合は本当に、北インドとかをもう変なツアーとかに組ませて、もう本当にうん万うん十万うん百万とかっていう詐欺が結構起こしてるんですよ。で結構気を張ってないと気づかないうちに詐欺になってるんですけど、
うん、
なんかそのガンジス川があるワラナシのホテルに泊まった時に、
はい、
まあ、ガンジス川に行きたいと、でホテルの人を呼んでガンジス川に明日行きたいんだって言ったら、
うん、
じゃあ明日起こしてやるよって言って、朝5時なって言われて、
うん、
あ早っと思って、あ5時なんだって言って、うん、じゃあ起こしに来てくれて、で起こしに来てくれたら、まあ、ガイドしてくれて、
うん、
でまあその時はね多分ねぼったくりっぽいんですけど、
うん、
まあその専属の船かなんか乗せてもらって、
うん、
まあ、あちこちこう回してくれたんですよ、
うん、
で降りる時にまあちょっとお金は払ったんですけど、うん、まあ楽しかったしアクティビティもいろいろ教えてくれた感じで、うん、まあ払う価値はあるなと思って払って、で2人で僕ら観光してたんですけど、1人は観光したいと、僕は仕事があるんで仕事したいっつって、でホテルに戻ってこう仕事したんですよ、
うん、
ホテルってでもすごいあのバラナシって昔からあるところなんで、そんな綺麗なホテルとかないんですよ、
はいはいはい、
もうボロボロのホテルがもうめっちゃ乱立してて、
うん、
のでもうホテルのロビーって言っても何ですか4畳ぐらいの、
うん、
ちっちゃいところでソファーが2個あるだけみたいな、そんなような
ゲストハウス、
あ、まあそんな感じですね、うん、ホテルの受付のロビーがそんなんなん で、
うん、
でそこでこう仕事したらもうすごくこう構ってくれて、でご飯食べたかとか、
うん
うん、ご飯食べ行こうよっつって、
それはねフロントの人ってこと、
これがですねオーナーの息子だったんですよ、
オーナーの息子
全然知らなくて、
そのそうな
の、前日の夜に泊まって対応してくれた人がホテルのオーナーの息子で、多分そこの継ぐ人なんですよね、
はい、
でも本当一日いろんなとこ案内してくれて、
うん、
でチャイもねっつって、チャイ、うん、美味しいチャイが飲みたいんだよね、チャイ好きだからって、うん、あのチャイラバーだからみたいな話してたら、うん、じゃあいいとこ教えてあげるよっつって、例えばチャイも選ぶところも変なとこ選ぶと変な混ざり物が入った安いチャイ飲まされたりして危険だから信頼できるチャイ屋さん探した方がいいよとか、
はい、
ここだったら OK だみたいな、でもやっぱりこう心の中ではどうせ詐欺なんだろうと思いながら、
うん、
いるわけですよ、まあね、はい、
そのぐらいの用心はない、
そうそうそう、もうね、うん、で、まあ、ご飯とか、まあ、チャイとかもそうですけどおやつとかもなんかちょいちょいおごってくれるんですよ、
へ
え、うん、お金払うといいよいいよいらないっつって、
うん、
でこれは最後にドカンとくるわと、
うん、
もう最後にもうこんだけいろんなことやったんだじゃあお金くれよって絶対言われるパターンだなと思って、
うん、
で僕あの同行してたことを2人でも話してた、
うん、
まあ金は取れることは確保しようと、
うん、
ただお金取られても僕らの満足度はすごく高くって、めちゃめちゃ案内してくれて、めちゃめちゃ本当にこうそれこそ観光に行った子とかは別のオートリクシャの人たちとほんとトラブって行った時にこう電話で取り繋いでくれて仲介してくれたりだとか、仲裁か、仲裁してくれたりとかもあってすげえ人だったから、あ、これはもうお金払えって言われたらもうお金払おうと、
うん、
っていうかむしろお金払おうっつって、うん、言われる前にもうありがとうなっつってお礼としてこう払おうっつって、
はいはい、
で帰りそのデザート屋さんで飯食ってもうお別れしなきゃねって時に、うん、これ受け取ってくれよっつってこう渡したら、
うん、
怒られて、
怒られた、
うん、わざけんなみたいな、
お
いらないいらないっつって、いやいやいやいいよいいよっつって、
へ
ーって言ったら向こうはお前、俺たちの友情をぶち壊すのかみたいなこと言い出して、えっつって、ここ来たインドだよねみたいな、うん、もうすごいことを言って、どっちかと。で、面白いのが、やっぱりね、インドってその、 ぼったくりだとか、うん、その詐欺が横行しているのはやっぱり焼き畑農場じゃないですけど、その場さえ良ければいいみたいな感じなんですよ、はい、それで嫌な思いをして次の人たちが来なくなったとしても、はいはい、そんなことは考えないんですよね、生活のために、
はいはい、
そのホテルの息子は、
うん、
その代わり、
うん、
レビューを書いてくれたホテル、
あ、
うん、君たちがホテルのレビューを書いて、うん、新しいお客さんが来てくれることが俺は嬉しいと。
あ、いいですね、
この経営者めっちゃいい経営者になるぞと思って、
ね
ね、いやもう素晴らしいと思って、
だからあの北斗の拳の明日のために米の種もみ持ってるおじさんみたいな
死んじゃうじゃないですか死んじゃうよ種もみね、そう、
今日より明日のために、
今日より明日のために
生きてるんですね。
そう、めちゃめちゃいい人だなと思って。
いや、いいっすね。
いや、めちゃすごい
良かった。本当にいい話じゃないですか。
本当にもう絶対下げられるわと思ってたぐらいだったんで、もう感動して。
へぇ、
まあ、もうしっかりレビュー書いて。
すごいね。
ね、そうなんですよ。インドはね、というわけで、まあ、その北インドは今言った通り、詐欺とかすごく横行しているので、まあ、初めて行く時とか、一人でこうね、自分探しの旅に出るっつって北インドに行くと、大体詐欺られてお金取られるかお腹壊して帰ることになるんで、
だからたまになんかブロガーの人とかがそういうので詐欺に被害に遭って、
うん、そうですね、
炎上したりしてます
ね。そうですね、そうですね、うん、で自分の身は自分で守らなきゃいけないっていうのも多分詐欺られてたちも分かってるんですよ、
う
ん、
まあね、そうね、
うん、分かってるけどそれをくぐり抜けてくるほど上手すぎる、
うん、
うん、僕らも詐欺に合わなかったですけど、うん、合わないのは多分運が良かったっていう可能性もすごく高くて、まあね、うん、そうので、まあちょっと気をつけてねっていうのはあるんですけど、インド人自体はすごく、人懐っこくって、
はいはい、
うん、あの話とかもすごく面白いので、
うん、
あの行く分にはすごくいいと思う、うん、ただ僕これ、まあ、旅するエンジニアの話なんで、まあ、お仕事しながらじゃあどうやってインドでやるのかっていうと、
うん、
まあ、基本的にはインフラとか全然良くないので、
うん、確かにインターネットとかどうなんですか、インドは。
まあホテルとかはかろうじて Wi-Fi はあるけどやっぱりすごく遅い、
あ、
うん、し、まあ、南インドとかの地方とかに行っちゃうと、
うん、
もうカフェなんてものは存在しない、
うん、
屋台ですよ
ね、うん、
そんなところに Wi-Fi とかないので、まあ、むしろね、あの携帯の電波も入らないような遺跡とかがあるんですよ。
SIM とか空港で買わないんですか。
あ、買います、買います、
買えるけど
それすら入らない
とか、入んないっていう、
うん、
なるほどね。
そうそうそうそう。でですね、おすすめのですね作業場所がですね、まあ基本インドで大きいので、
はい、
移動時間ですね、
あ、
はい、飛行機、バス、電車、
うん、
ですね80% ぐらいの確率で遅れるんですよ。
なるほど、
はあ、遅れ方も運時間とか遅れるんで、
はいはいはいはい、
まあ、その間めっちゃ仕事できます、
うん、
空港とかね、
まあ、遅れた時にできることがあると結構なんていうか遅れてもいいやって
気持ち
になるから
ね。そうそうそうそうそう。
いや本当ね、なんか僕日本国内でも LCC 使うんだけど、
うん、
LCC もまあ遅れるじゃないですか。
そうですね、
なんか すごいイライラしてるおじさんとか近くにいるの嫌なんですよ。
わかります。
いや別になんか本でも読めばって思う。
ねえ、しょうがないじゃないですか。しょうがないし、ね、向こうにもね、そのしょうがないさってわかるから、
うん、
別に怒ったところで誰も喜ばないし、
なんかね、あれでイライラする人は LCC 使うべきじゃないと思う。
いや本当ですよね、お金払った方がいいですよね、ちゃんとね、
本当に。
いや本当そうです。お金で解決できるところはお金で解決した方がいいと思ってて。
そうだね、
うん、遅れたくないだとか、そのちゃんとしたサービスを受けたいだとかっていうんであれば、その対価となるお金を払って受けるべき。
そうね、
うん、あれも払ってないのにそれを受けようなんて。
まあね、
い
やでもインド面白そうですね。
インドは楽しいですね、もう一回行きたいですね。南のバンガロールってところはあの IT 都市なんで、
あ、そうなんですね。
あっ、ここはもうインフラすごい
と思ってます
。はい、うん、あの、まあ、Wi-Fi とか、
はい
はい、そういうのものも整ってますね。はい、交通状況はものすごい大渋滞なんで、
うーん、
はい、
そういった面では結構厳しいですけど、
うん、
うん、のでぜひぜひインドを仕事するには、うん、まあまあ
インド初心者にもおすすめってことですか。じゃあその
バンガロール、
バンガロール、
バンガロールおすすめですね。
なるほど、
はい、IT 企業も多いし、
はい、
でカフェとかもすごく多く
て、うん、まあ、そういう場所の方は治安が良さそうですね。
あ、全然いいですよ。はい、
いいですね。
はい、なんデリーとか行くぐらいであれば、北インドのデリーとか行くぐらいであれば、南インドのバンガロール、が一番おすすめかな。
へ
ー、うん、
そうなんだ。
はい、IT 企業も結構入ってるので、あのオフィスでお邪魔させてもらったりだとか、うん、英語話せる人もすごく多い。
ああ、それはいいですね。
はい、街の人とかでも英語が喋れる人が多いので、
いや本当ね、海外行くと、まあ、どうしても、まあ、その国の言葉を勉強するのが一番いいけど、まあね、英語で何とかしようとしちゃうから、英語通じると安心感あるよね。
そうですね、そうですね。うん、
僕でも逆に日本いるとき外国人になるべく話すようにしてます
ね。あ、素敵ですね。
最近はあのだからなんつうの、新宿とかの駅のマップの前で困ってそうな人が大体よくいるので、
う、はいはいはい、
そういう人に話しかけてたりするんだけど、この前話した人がなんかね、スマホでマップ見てんだけど、そのマップがさ何にも書いてないのよ。
ん、
地名とかが、だから絵はある、マップの絵はあるんだけど、うん、なぜかね、なんか文字が全然書いてなくて、なんでなのかよくわかんないんだけど、うん、だからね、いやこれは無理でしょと
なるほどね。いや最近ね、そのラグビーワールドカップもあって、
うん、
ラグジーの方もすごく増えましたしね。
あ、そうなんだ、うん、その影響で。
あ、結構でもすごく見ますよ。
あ、そう、
最近は、
うん、いや本当ね、だからなんつうの、英会話サービスとかやるよりは本当に新宿とかに1時間ぐらい経っていろんな人に話しかけるとかの方がいい気がする。
うそうですね、
まあ怪しいけどね、ものすごく、
い
やなんか英語で話しかけてくるやつ、海外旅行中絶対まず詐欺師だと思った方がいいと思うけど。
そうですね、あの僕ら日本人も海外で日本語で話しかけられたら、ね、もう絶対詐欺師だと思ってるんで、
ね、絶対詐欺師だと思
う。そうそうそう、同じだよね。
そうそうそうだからね、怪しまれることは覚悟の上で、まあだから最初に断った方がいいかも、ちょっと英語を勉強してるんだみたいな。
うーん、怪しいですね。怪しいそれも怪しいですね。
怪しい、
何っつって、
よかったら案内してやるよ。
いやー面白いね。結構ね、英語はなんか本当にやればやるだけこう身についてるって感覚がついてくるらしいので、レベル上げとか好きな人はすごく向いてるらしいですよ、英語学習。
確かにね、
うん、
僕まだその感覚ないですけど、
ね、うん、
まあね、まあなんかでもちょっとトイックとかやろうかなっていう気持ちになった最近ようやく。
あ、
そうなんだ。資格試験をとりあえずやめようと思って、
うん、
まあそれでその発音とかリスニングとかそういう部分から始めてたんだけど、
なるほどね。
まああとその IT に絡めるとかね。いやでもなんかちょっとわからなさすぎるから、わからなさすぎることをようやくちょっと自覚してきたから、TOEIC とかやろうかなと思った。
なる